と声優を目指してる分はありますね、今はね。そういうのもあります。ピアキャストの方で、コメントありましたね。絶対日テレの17時からやってたシティハンター見てたなって自分は見てましたと。僕、再放送でしたね。あとはなんか、まあ、さっきも言いましたけど、鍵っ子で、親がよく買ってくれたんでね、買ってくれたっていうか、借りてきてくれたんで、それを見てましたけれども。まあ、昔はよくわかんなかったね。もっこりって何なんだろうっていう。なんかそういうのもありましたし、なんかああいう声を出せる人間がいるとは思えなかったもん、いたんだなっていう。まあこの声とこの声が同一人物出してるんだなっていうのもいろいろなんかそういうのがありましたけどね。まさかああいう子供っていうかアニメでね、まさかね、勃起をテーマにした漫画があると、勃起っていうなんて、もっこりっていうのがね、まさか子供が見る時間帯にあったとは。昔はいい時代だったな。今は難しいのかな？やっぱしな。なんかいろいろあったりもしましたけども、ああ、嫌な世の中になっちまいましたね。なんか冗談が通じない世の中って嫌でございますよね。さあ、それでは続いてのメールいきましょう。ラジオネームガチャピンさん2通目でございます。ありがとうございます。夏花でございますね。こんばんは。またも一度に二度、一度の放送に二度の投稿させていただきます。全然構いません。私はマーボーさんのブログの方をよく見させてもらってます。あ、コメントの少しでいただいてますね。ありがとうございます、いつも。そこで豆まきの話題が出ていたので、つい昔のことを思い出してしまいました。ちなみに、さっき間違えて読んだな、このガチャピンさんの二つ目を読んでましたね。声優の話なのに豆まきの話をしちゃったっていう。私も小さい頃、節分には豆まきをしていましたと。夜になって家族が全員集まってから、兄弟で一緒になって、鬼は外を、福は内と大きい声を出しながら豆をまいたものです。中学くらいになってもまだやってましたね。ああ、いいご家族じゃないですか。それくらいの年になると大声出すのも気恥ずかしい年頃ではありましたが、父親に言われ渋々叫んでいたのを覚えています。今ではいい思いです。いいお父さんじゃないか。行事ごとを大切にしてくれるっていうのもね。マーボーさんも印象に残ってる懐かしい出来事はありますか？よかったらお聞かせくださいということなんですけども、うちの家族は本当にね、今でも仲がいいというか、仲がいいっていうか、多分ね、不器用、お父さんはね、不器用ですよ、今でも。なんだかんだ仕事人間だったんで、うちの父さんは。今でもなんかいろいろとあまし、絡まない感じなんですけども、今でも僕と電話するときに、なんか妙に敬語っていうか、かしこまってんだよ。本当に。なんでそんなに硬いのっていう。もしもし、父さんです。元気にしてますか？なんで敬語なのって思ったんだけど、元気よーって言ったりもするんだけど、やっぱ、父さんっていうのはね、なんかいろいろとね、不器用なんだなっていう。今ではなんか気持ち分かったりもするけどね、母さんは本当にやかましいからね、本当に。もう最近なんか年取って耳遠くなってきたかも、なのかわかんないけども、電話がうるさいの、本当にね。あ、もしもし、母さんですけど、うるさいっすよ。マイクもうちょっと話せっすよ。ごめんっていうのが。なんかね、なんかそういうのもあるけど、父さんにはね、たまに電話してあげないとね、ちょっと寂しがり屋な部分もあるね。で、かといって、寂しがり屋なのに自分から電話かけないっていう、やっぱそういうところも不器用だなって思うんですけども。誕生日とか、誕生日に電話したっけ僕。いつの間にか過ぎてなので。たまに電話かけたりすると、出たら、父さんと話したりもするんだけども、やっぱね、なんか父さんからね、父さんか。ちょっと今アクセントがおかしいんですけども、父さんからなんかね、妙にね、僕と電話してるはずなのに緊張感が伝わってくんだよね。なんか不思議だから。なんか電話したくないのかなと思ったりもするんだけど、父さんはなんかあまし話題ないんだよね。元気にしてるか、風邪ひいてないか、んじゃあっていうのがちゃうんだよ。なんか家族の話になっちゃいましたね。印象に残ってる。まあ、僕もね、ブログにも書いたんですけども、豆まきとかね、よくやってたんですよ、行事ごとは、本当に。いい家族だったなっていう。鬼は外、福は内ってやって、僕は中学はやってなかったかもしれないですね。ちょっと、マイクの調子が悪くなったんですけども。少々お待ちください。大丈夫か。なんか最近ちょっとマイクの調子が悪いんですけども。まあそういう、まあ家の中で豆まいて後で掃除が大変だったっていうのもあるんですけども。まあいい思い出ですわね。なんか鬼役とか父さんもやってくれてましたもん。パチパチパチってな、ぶつけながら、で、ワイワイキャッキャーやってました。子供の頃は楽しかったもん。本当に楽しんでた覚えがあります。今はちょっと難しいかもしれないですけど、楽しめるのは。本気でぶつけてなんか喧嘩になりそうな気がしますけれども。 なんかそういう家族でしたよ。で、いろいろと、まあ、ひな祭りはさすがに男の子なんで無理なんですけれども、単語の節句は鯉のぼり飾ってくれたり、あれ、またマイクちょっと音おかしいな。ちょっと待ってください。あ、大丈夫か。なんかちょっとおかしいな。ここはちょっとうまくカットできればカットするんですけども、してないかもしれないです。単語の節句には、鯉のぼり、飾ったりとか、まあ、誕生日は必ずやってくれるなっていう、ケーキとかもあったんですけども、僕今でも思い出すイベントがあるんだけどもね、ケーキとかがね、うちの親が共働きで、プラスね、親が、いなかった時になんか一人で寂しくケーキの切れ端にろうそく立てて食べたっていう記憶があるんだよな。寂しかったな、あの時はな。そんなことないって言うんだけども、うちの親はね、両方ともちょっと最近ボケ気味なんで、ボケ気味っていうか本格的に記憶喪失に陥ってきてるんで、覚えてないんですけどね。俺はもうすごい覚えてますもん。まあそういうなんかね、共働きで親も夜勤とかで、寂しかった覚えはありますけどもね、なんか、それでもやっぱちょっとそういうイベントごとはきちっとやってくれたし、クリスマスはクリスマスで、小さい頃まで本当にサンタはいるんだって信じさせてくれた親ではありましたね、なんかね。起きたら枕元にサンタさんからのプレゼントがあって、うわー、サンタさんが来てくれたーっていうのが、幼稚園ぐらいの時はなんかちょっと思ってたりもしましたけれども、最近はどうなんだろう、やってくれてたりすんのかな、ご家族というか。今でもおもちゃ屋さんのそういうサービスあったのかな。僕は大きくなって知ったんですけどもね、僕山口県の旧徳山市、もう周南市っていう合併されちゃって名前変わっちゃったんですけども、そこにちょっと住んでたんですけどね。まあどうでもいい話なんですけども、僕の出身校はエヴァンゲリオンの絵描いてる貞本さんの母校でございますけども、後で知ったんですけどもね。貞本さん、ここの出身なの?っていうのでね。ちなみに、その近所にある、高校は、長州力さんの母校でございます。どうでもいいですね。そういうのがあるんですけども、そのところにね、近所になんかちょっと大きめのおもちゃ屋さん、おもちゃのクスの木っていうところがあったんですけど、そこがなんかね、サンタ業務も扱ってて、そこでクリスマスプレゼントを買うと、なんかクリスマスの日に宅配してくれるって、サンタの格好をしてくれた方が、宅配してくれるっていうのもあったんですけども、サンタさんを初めて見たときは、つけひげなのに信じてたな。子供って見る目ないね。わかんないよね。ああいうなんか、子供騙しって思えないんだよね、子供はね。子供はすごい見る目ないって言っちゃいけないな。本当にすごい盲目だから信じちゃうんだよ。つけひげのサンタさんでも本当に信じちゃうからね。もしね、ぜひともお子様がいる方が今聞いてるのか、お子様がいる方が聞いているとは思えないですけどね。どうなんだろう、親御さんとか聞いてくれてたりもするのかな。そういう方がいるんだったらね、ぜひともサンタさんっていうのは最後まで信じさせてあげてほしいね。まあ、サンタさんに直接会わせるもよし、枕元に、ね、サンタさんに絶対に会うって言ってても絶対子供はギブアップしますから。で、寝静まったら枕元にそっておいて、サンタさん来たよっていうので、いつまでも夢を持たせてあげてほしいねっていうのもありますけれどもね。僕いつまで信じてたんだろうな。そのおもちゃ屋さんの業務を知ってからだな。それは親のせいだな、多分な。一人では言ってなかったんで。それまでは本当にね、サンタさん、あ、サンタさんってヒゲ外れるんだって思ってたもん。あ、きっとなんか、サンタさんの弟子なんだろうなっていう、若手芸人みたいな感じなんだろうなって思ってましたもん。サンタさんがなんかその、お仕事終わりになんかちょっとね、飲み物をいただいてたんですけれども、はすげえサンタさんのヒゲって外れんだって普通に信じてましたもん。で、窓の外に行って、ソリを探してました。僕は本当に真剣に探してました。ソリは、トナカイはっていう、ちょうど雪降ってたんでね。トナカイとか、ああ、今、窓の外見ても、ああ、裏手側かと思ってましたもん、本当に。まあそういうの子供っていうのは本当に純真なんでね、大人の都合でそんなバカげてるよって言わないで、子供にはいつまでも夢を持たせてあげてください。そしてね、想像力を育ましてあげてください。子供っていうのはそういう夢を持つことでね、いろいろと想像力を働かせて、大人ではね、考えつかないようなことをね、 子供ってのは考えつくんですよ。不思議なもんでね。僕も幼稚園っていうか保育園教諭と、保育園の先生と幼稚園の先生の免許持ってますから。一応僕就職はできるんですよ。受かるかどうかわかんないですけども、一応そういう資格は持ってるね。そういう勉強もしてました。実習にもしてましたけども、やっぱ子供ってね、普通大人が考えつくの、ああ、なるほど、そういう考えができる、そういう表現があるのねっていう、いろいろあるんですよ、そういうのがね。で、幼児期っていうのは、そういう、不思議なことを言ったりもします。なかなかに。なんか幼稚園の、お勉強になっちゃってるけども、子供ってね、妖精さんが見えるんですよ、本当に。自分の頭の中っていうか、そういう時期があるんです。なんかね、何もいない、架空の友達というかね、そういうものを作る時期があるんですよ、本当に。妖精さんっていうか、そういう時期があるんで、それはおかしくなったって思わないでね。子供はそういうもんなんです。それぐらい想像力がたくましいんです。本当に聞こえない声が聞こえたりもするんで、ぜひともそういうのは、否定するんじゃなくて、あ、そうなのよかったねっていうね、なんとかちゃんまた来たのみたいな感じで、普通に接してあげてください。病気じゃないですからね、そういうのはね。そういうことがあります。そういう夢を壊さない、否定しないで、子供の、想像力というものをいつまでも育ませてあげてください。なんか子供の話になっちゃいましたね。僕なんか小さい頃のお話とか結構覚えてるんですよ。なんか記憶力が、だいぶ前にも話したことはあるんですけども、僕ね、生まれた時の記憶とかまだ残ってるんですよ、本当に。生まれた瞬間じゃないな。なんとなく映像としては残ってるっていう感じで、お腹の中の時と、あとは生まれた時かな、生まれた時と、生まれてなんだっけ、保育室じゃないな、あ、ちょっと音がおかしいな、また。ちょっと接続はおかしいんですけども、そういう保育器の中に入れられてた時、で、まだ喋れなくて、なんだろう、赤ちゃん用のベッドにいて、上にガラガラがあって、僕は寝てる時の記憶っていうか、映像として残ってるんですよ、僕の頭の中には。不思議なもんだよね、っていうね。で、多分お腹の中だろうなっていう、なんか、変になんか液体というか包まれてた、なんか、狭いところにいた時の映像も、多少、なんか記憶に残ってるんで、なんかそういう人もあるっていうのを聞くんで、あ、じゃあ僕はそれなんだろうなと思ったりもしますけどね。まあ懐かしい出来事の話なのになんか記憶力の話になっちゃったな。まあ今なんか映像何なんだろうなっていうのがあったりもするんですよ、本当にね。で、保育園、僕は保育園なんで、幼稚園じゃなくて保育園だったんですけど、保育園時代のいろいろな面白いエピソードとかありますよ、本当にね。子供たちって本当に想像力豊かだったなって、何でも遊べてたなっていうのがね。何にでも遊べて、何もなくても手ぶらでも遊べるんだよ。子供ってのはそこら辺に落ちてる石ころでも、木の棒でも、何でもかんでもおもちゃにできるっていう、その想像力の凄さだよね。子供の凄さって。大人じゃなかなかこうはいかないよっていう、そういうのもあったりもしますよ。まあ結局子供の話になっちゃいましたけれども、子供の想像力っていうのは、もしお子さんを持つ方がいらっしゃるのかな？二次元の嫁じゃなくて三次元のお嫁さんをもらってね、お子さんができたら、ぜひともね、想像力っていうものを、育ませてあげてほしいな。お勉強なんていらねえ、いらねえ、本当に。義務教育とかなんかいろいろね、就職とかありますけれども、そういう、なんだろうね、記憶っていうか、単語の詰め込みっていうのもなんかつまんないですからね。いろいろと、そこら辺はなんか、ほどほどにっていう。いろいろとなんか、そういう想像力、なんか遊びなりなんなり、ゲームとかよりはね、なんかちょっと、おもちゃを与える方がいいかもしれないですね。おもちゃで、何ですか、ごっこ遊びなりなんなりね。それで子供たちっていうのは、そういう、おもちゃとか人形とかでも、いろいろストーリーを作れるんだからね、子供たちっていうのは。そこはすごいよね。大人でやれって言われてできないでしょ。もう即興で劇やれって言われても、えって思っていろいろ理論的に考えちゃうんだけども、子供たちはそれをスッてやっちゃうんだよ、ストーリーとか。で、お互いに、なんかちゃんと辻褄を、合ってんのかわかんないですけど、ストーリーが止まることはないんだよね。そういう、なんか、凄さ、子供の凄さっていうの、想像力の凄さ。で、そこが最後まで残ってる人がなんかいろいろ、アーティストになったりもするんだろうなと思ったりもしますね、なんかね。さ、子供の凄さの話をしてますけれども、僕もなんか子供の頃、保育園の頃は年長さんの時には見えない敵と戦ってましたね。 見えない、見えない敵って言うと、ちょっと危ない、危ないやつ、危ないやつに思えるかもしれないけれども、見えない敵と戦ってましたね、想像上の。小学生に上がったら、やつといつか決着をつけるってわけのわからないことを言ってましたけれども。なんか、そういう遊びもできたんです、昔は。あと、ニコニコにもなんかコメントありましたね。秘密基地とか作ってましたね。そうですね。なんかそこら辺の草むらでも基地にできるんですよ。ここが部屋とか、ここが、なんだろうね、ミーティングルーム、ミーティングルームっていうかね、作戦会議室みたいな感じ、ここトイレとか、いろいろやってたなぁ。さあ、じゃあ、ちょっと夏場になると話が膨らんじゃうんで、次のお便り行ってみましょう。はい、じゃあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネームミスターブチドさんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたでございます。マオさんこんばんは。レッツブシロマンです。なんのこっちゃ。ミスターブシドです。最近小説を読んでいる私ですが、新たなる萌えを発見してしまいました。その名もゼロ次元萌え。ゼロ次元、二次元や三次元に対して可愛さや美しさを求めるのは理解できるでしょうが、活字の中から想像する自分の中の像に萌えを感じてしまったのです。まあ想像か、いやいや、なんともどしがたい、点でも線でもないところにある萌え、人間の想像力はどこまで行くのでしょうか、ということなんですけども、まあそこは私が数年前に通った場所だぞ。そのもんやっぱなんか活字から想像するところはあるよね、やっぱしね。で、何もないところから想像する分、やっぱ自分の理想っていうものが形になったりもするから、不思議なもんですよね。まあそこら辺でやっぱ挿絵がないとダメっていう方もいらっしゃるのかもしんないけれども、僕はもうそっちでもどっちでも OK でございますけれども。なんかね、いろいろとね、ああここはこういうキャラなんだろうなっていうので、でなんかこういう顔をしてるんだろうなって想像しながら、なんかいろいろとなんか本を読んでましたけどもね。なんか活字の中だったらなんだろうね、挿絵がなかったやつだったら、今ふと思い浮かんだのがバトルロワイヤルを思い出しちゃったな。まあバトルロワイヤル、漫画家も映画化もされましたけども、あこのキャラこんな顔なんだろうなとかいろいろ想像しながら思ってましたけどもね。なんか主人公とかはなんかちょっとイケメンっていうよりはなんかちょっとやんちゃ坊主みたいな感じなのかな、こっちがイケメン派かなみたいな感じで、いろいろなバトルロワイヤルもすんげー分厚い本で、しかも全部活字なんでね、そこら辺の想像力とかいろいろ鍛えられましたけども、そういうのとかありますね。やっぱ萌えというか、まあやっぱヒロインはいい子だなっていうのがありますけれども、まあ活字とか、まあ最近オール活字の本を読む機会がちょっとなくなってきちゃったんでね、なんかいつかちょっとまた読んでみたいなと思いますけれども、最近興味があるのが京極夏彦さんの本はまだ読んだことがないので、僕赤川次郎さん派だったんですよね。なのでちょっと読んだことがなかったんで、まあ、この前ブックオフでちょっと見つけたんでね、毛量の箱をちょっと読もうかなと思ってずっと押し入れに入ってるんで、そろそろ読みます。いやー、なんかちょっと時間が割けないんですよね。分厚いし、なんか内容厚そうだからちょっと気にはなってるんだよなって。京極夏彦さんはよく名作だというのは、奇才というか、天才というのはよく聞いてたんで、そこら辺はな、ちょっと期待はしてるんですけども、どんな結末を迎えさせてくれるんでしょうかね。そこは楽しみにしておきましょう。はい、そういうわけでですね、さあ、それでは、そろそろですね、こちらフリートークのお便りのコーナー終了でございます。今日はねちょっとマイクの調子が悪くて、なんかちょっとブツブツ切れてるんですけれども、申し訳ない。なんだ調子、原因がわかんないですよね、なかなか。せっかくの生放送なのにいろいろと不具合があって申し訳ないですけれども、さあ、それではですね、続きましては、番組中に届きましたお便りをご紹介させていただきます。それでは次のコーナー行ってみましょう。
まったりタイムエボリューション。
はい、では、こちらのコーナーでは番組中に届きましたお便りを紹介していきます。さあ、まあちょっと今日はですね、マイクの調子が悪くて本当に申し訳ないんですけども、後で編集が大変だなこれな。さあ、ご紹介していきましょう。今日もお便りありがとうございます。さあご紹介していきます。ラジオネーム ジェイドアット猛烈な歓喜さんいただきました。ありがとうございます。ふとたでございます。まぼさんこんばんは。こんばんは。二度目です。一度目の名前忘れましたがアットの後もなんか必要な名前なのかこれは。確か以前は女性二人か一人と安いスタジオっぽいところでやってた記憶が、その時何かのドラマ CD かけられたかなと。で、質問なんですが、おっぱいはどのぐらいの大きさまでが許容範囲ですか。23歳男性から。なんでここで年齢を書くんだろうなまあどのぐらいの大きさっていうか、あごめんなさいね、音がおかしくなっちゃったボタンを押しちゃいましたけども、まあその大きさか、僕は大きければ大きいほどいいタイプなんだよね。まあぶっちゃけて言えば記入も OK って思うんだよな。かといってなんかそれで記入でも垂れてなければ OK ですだからもうボンとなんかね、よくあるピザッツとか快楽ツインとかでありそうな、おい顔よりでけえよっていうようなやつでも OK だよ、垂れてなければ。なんか大きければ大きいので楽しめるじゃない、本当になんちゅう話題をしてるんだと。だからなんかね、よくいろいろありますけども、 H カップとか I カップとかまだまだよとまだまだこの程度で私を驚かせようなどとは肩払いたいわと。まあようやく追いついてきたかなと、漫画の世界にと思ってしまいますけどもね。まあ僕は大きければ OK、 小さいのも、まあ、それはそれでと。まあどちらも雑食なんです雑食なんかちょっと言葉間違ってるかもしれないですけれども、そういうので本当に来るものを拒まずですよ。ただ多少なりとあってほしいかなとあるんーなんか胸板だとちょっと寂しいかなっていうのはあるんで、ちょっとでも膨らみがあると僕は全然 OK でございます。そしてさらにオプションとして胸がない人はなんかそのことをちょっと恥ずかしがりながらちょっとね隠してるっていうオプションがつくとなおよしです。恥じらいというものはいいアクセントになるんでございます。本当に変態的な発言だな本当今すげえ胸の小さい人を敵に回したような気がする。いや小さいのはかの偉い人は言いましたと、貧乳はステータスだと希少価値だという話もありましたけども、かの偉い人は言いました。エロい人は言いました。まあそういうのもありますけども、それはそれでって思うんだよね。まあオプションですから結局は。僕は別におっぱいが好きになったわけじゃない。その子が好きになったっていうのは、だから、胸なんか、ないのも含めて好きなんだよっていう、何言ってんだろう、DT オッツということですけども。はい、ボロが出そうだから行きましょう。なんかすげえいろんな人敵に回すそうな気がする。今はね。はい、じゃあ続いてのお便りでございます。ラジオネームポテトさんからいただきました。ありがとうございます。魂のおたけびコーナーでございますね。インフルで1週間学校休んだせいで勉強間に合わねえ、しかもあと1週間しないうちにテストだ、インフルだバカ野郎ということで、バボさんゲストこんばんはです。ゲストさんこんばんはです。ボーナーテレですね、こんな感じですか、遅れませんが大丈夫でしょうか、これからも放送頑張ってください。ちなみにインフルだった時は、寝疲れてゲームしてました、俺のバカそれはもう自業自得ですもうそうだ、インフルとか僕そういえば今年はかかってないんですよね、風邪とか。まあ、常にやっぱこういう職業柄というか目指してる側としては喉のケアは あんまし気使ってないか、最近こたつで寝てるから喉がガラガラなんですけどもね。そうかそうだそうだ、ちょっとね今ピアキャストから指摘が入ったんですけれども、ちょっとごめんなさいね、ピアキャストの方がですね取り込み画面がずれておりましたんで、こっちでいいのかな、なんかピアキャストがさっきからなんか僕の届いてるメールがよくわかるなと思ってたんですけども、取り込み画面が間違ってました、申し訳ないという感じなんですけども。さあ、こちらですね、こちら魂のおたけびもきちんと言った方がいいでしょうね、ここを多分喋ってくれってことでしょうから。じゃあポテトさんの怒りを代弁させてもらうぜ、なんかロック歌手みたいだね はい、じゃあ行きましょう。3、2、1、9。インフルで、1週間学校休んだせいで、勉強間に合わねえ。しかも、あと1週間失いうちにテストだ。インフルの、バカ野郎。はい。ご近所迷惑もいいとこです。すんげえ適当にやってるね、なんかね。こんな感じで、なんかでもこの魂のたけびコーナーって結構ね、発散になるんですよね。なかなか声出せないから。こういうお題があるとすごくスッキリします。演技があるとスッキリするみたいな感じでございますね。はい、さあ、それでは続いてのお便りでございます。ラジオネーム、ハイコドさんからいただきました。ありがとうございます。夏花でございます。こんばんは、ハイコドです。こんばんは。豆まきの話を聞いて出しますと、夏花なのかな？昨日なのですが、スキー授業から帰ってくる、あ、そっか、ハイクロさんは北の方だったのね、スキー教室から帰ってくると、兄が、すんごい勢いで、落花生を投げつけてきやがりました。うちでは掃除しやすさに落花生使ってます。それで何発か食らって、だんだん自分もムカついて、兄の顔ばかり狙って投げました。マモさんにはそういう経験ありますか？と。まあそういうことなんだよね。さっきもちらっと言ったんだけれども、大人になってやるとそういうことになりうるから気をつけてねっていうことなんだよ。多分ね、冗談半分でちょっと痛めに投げつけて、お前っていうので、仕返しで投げつけて、それで喧嘩に発展っていうことがありうるので、気をつけてください。そういうことでございます。僕がさっき言ったのは。まあそういうのもありますよね、やっぱしね。ちょっと悪ふざけが発展して本気になるっていうのが。しかし落花生は痛かろうって。まあ豆も十分痛いけど、ああでも落花生の殻だと多少クッション性はあるのかな。北海道では落花生が主流ということだですね。どうなんだろう、落花生が主流。北海道はそうなのかな。へえ、初めて聞いた。本当、今聞いてるリスナーさんの方で、本当かよ、岩手も落花生。へぇ、北は落花生なんだね。初めて知った。なんか、へぇっていう感じだね。無駄知識、トリビアでございますけれども。北の人たちは、豆まきの時、落花生を投げる。へぇへぇへぇ。はい、ということでね。三平いただきました。じゃあ、続いての手でございます。でも本当に、初めて知ったなぁ。続いてのお便りというか、はい、こちらですね。続いてのお便りがございませんでした。ありがとうございます。なんかいろいろとメールが来てたんですけども、プレゼント募集の方にも来てたんで、こちらはですね、後日、こちら表、やらせていただきます。じゃあ、俺はピスタチオでっていうコメントもありますけど、あ、ピスタチオで思い出しましたよ。これ僕の笑い話っていうか、恥ずかしい話だ、で、なんですけれども、僕ね、この年になるっていうか、ほんの数年前まで、1年か2年ぐらい前かな、ピスタチオを食べたことなかったんですよね。これ、話したことあるかなと思うんですけども、ピスタチオの食べ方を知らなくて、で、なんか酒のつまみというかね、友達となんかちょっと飲もうぜっていう、仕事終わりにちょっと飲もうぜっていうことをやってたんですよ、数年前は。で、家でお酒とおつまみ買って、で、ピスタチオがあって、へーっていうので、ピスタチオの殻を剥かずに、そのまま食べて、友達に驚愕されました。あれは、硬い皮だなと思ってたんですけども、あれ殻食っちゃいけないのね、あれは。知らなかったんですよ、僕。ピスタチオをその時に初めて見て、名前だけは知ってた。ピスタチオっていう名前は知ってたんだけども、初めてだったから、外側の殻と一緒に食べて、大変なことになった。わ、すんげー買ってやった。バリンバリン言いながら、噛んでて、友達が、大丈夫って言われて、何があって、それ捨てるんだよって言われて、これ食べるためについてんじゃないのって言ったら、いやいや、これ外して中の豆を食べるんだよっていうので、言われて、でももう口の中では口の中でも豆も殻もミックスされちゃってて、もう訳わかんなくなって、もう最後の最後まで噛んでたんだけども、最後ギブアップして出しましたけどね、本当に、食べ物の神、もったいない、お化けの皆さんごめんなさいという感じなんですけども。 まあ、そういうのもありますね。ピスタチオとか豆関係でそういうのを思い出しましたけど、今聞いてもなんかね、あの友達にもあの時お前バカだなって言われるんですけどもね。なんかそういう僕世間知らずの部分はありますよ、やっぱしね。あの今でも知らない部分っていうか知らないことは結構ある。あの食べたことのない食べ物とか飲んだことのない飲み物とかも結構あるんで、僕結構ビビリなんですよ。ビビリなんで、なんか初めてっていうのがちょっと怖いんですよ。なのでなんかちょっと いつもアンパイアンパイっていつもの同じものを食べたり飲んだりするんですけど、冒険するのはちょっと怖いなーっていうのはあったりしますね。今だとね、なんか何を食べたことないか、まあ珍味系かおつまみ系は食べたことあるのは本当にアンパイですね。ピスタチオは一応網羅したな。ピスタチオは大丈夫かな。あとドリンク系とかだったらなんか細かなんか際物とかちょっと飲みたがらないっていうのはありますね。あのペプシの小豆は未だに飲まないし飲みたくないし、ついこの前っていうか、この時期になって入ってきましたけど、チョコレートスパークリングですか？チョコレートと、炭酸っていうので、なんかコンビニで売られてたっていうか、まあ、うちのバイト先に入ってきてたんで、興味があったんですよ。まあ、チョコレート僕大好きなんで、甘いもの大好きなんで、いつかちょっと飲もうと思って、今日買って帰ろうと思ってたんですよ、バイトの終わりに。そしたら、なんかその話題をバイト仲間とやってたら、やめた方がいいですよって言われて、なんで？って言われたら、あれ、なんか、すごい味らしいですっていう。すごいってどういうことよって。チョコレートの風味はすごいんですけど、飲んだ人がみんな、しかめっ面してるんですっていうのを聞いて、っていうのを、あって、まだちょっと飲んでないんですけどね。まだちょっと余ってるんで挑戦はしたいんですけどもね。まあ、際物というか、そういうのはちょっとありますね。ちょっと、僕の中で、多少なりとチャレンジ精神は、へたれながらもちょこっとあるんで、命に別状がないだろうレベルのやつはちょっと飲みたいって思いますね。昔で言うと99% カカオとか、あれなんで流行ってたんだろうね。今はもう見かけなくなったけど、カカオのパーセンテージのチョコが異様に流行ってた時期があって、まあうちのバイトの僕以外の人たちは結構チャレンジャーだったんでね、99% を買って、なんかみんなに食わしてましたけどね、なんか多分みんなに、なんかすごいしかめ面をさせたかったんだろうなって。これ食べてみーってメモが貼ってあって、バイト先の事務所の机の上に置いてあったんで、あチョコかって食べようと思ったら、まあ苦いね。これチョコじゃねえよっていうので、ま、ちゃんと書いとけよっていうので、なんかちょっとドッキリ的な感じで置いてたみたいですけどもね。なんかそういうなんかチャレンジも、まあこういう年になっちゃいましたけども、僕もね、そろそろお兄さんと呼べない年になりつつあるんですけども、まあいくつになってもチャレンジ精神っていうのは忘れちゃいけないなとは思います。っていうか、いつまでもなんか知らないことっていうのは嫌なんでね、心に余裕があるときはチャレンジしていきたいと思います。今年はチャレンジの年です。と一応言っておきましょう。言うだけ言っておきます。何をするかは言っておきません。危ないから。はい、じゃあということでですね、いろいろと長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。それではそろそろエンディングに向かいましょう。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで、ダラダラとやってきましたけれども、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。やっぱね、一人でやると寂しいなっていう、なんかいろいろとこういういろいろね、皆さんがお便りとかで話題とかせっかく振ってきてくれてるんですけれどもね、なんか一人だとやっぱ話が膨らむにも限界があるかなって、膨らむっていうより僕はどんどん話題がシフトしていくっていうね、元の話題何だったっけっていうことになりがちなんですけれども、なんかねこういう話題とかある時にちょっともったいないってもったいないなって思うんですよね。なんか他にも他のメンバーとかのなんかねこういうエピソードとか聞いてみたいなと思うんですけども、またねゲストが来る時には早めに告知はいたしますので、その時にまた同じ話題振っていただけましたら、その中を掘り下げてやっていきたいと思っておりますので、ぜひともねご期待ください。一応来週また来るという話は聞いてるんですけど、もうその来るを聞いてもう2ヶ月間ゲスト来てないらしいですよ。もうしばらくなんか最近ずっと一人でやること多いなとは思ってたんですけども、もうそんなに来てなかったんだね。もう もうちょっと参加率を増やして、もっとね、展開していければなと思うんですけども、ちょっとこのラジオでね、もうちょっと知名度が上がれば向こうもなんか出てくるんですけれども、なかなかマイナーなところではあるんで頑張って展開を考えていきましょう、今後のね。まあ少なくとももう1年以上やってるんで、それでもまあファンとかもまあ増えては、じわじわと増えては来てるんですけども、まだちょっとね、今のメンバーは稽古を優先してしまうというね。いや別に稽古してていいんですけれども、稽古を優先じゃないけれども、別のことをやりつつもなんかこっちにも出たいっていう、そういうなんか出させてください的な位置に持っていければなっていうのが僕の願望でございますね。そうなるとなんか負担がすんげえ半端ないような気もするんですけれども、さあ、そういうわけでですね、まあ今回はここまでとなります。まあこのラジオもね、どんどん展開を考えていて、最近企画がなかなかマンネリでございますのでなんかね、おしゃべりだけで終わっちゃってるんでね、何かしら面白い企画を考えてはいきたいと思っておりますので、そこら辺はね、メンバーと、あとはなんかいろいろとアイデアがありましたらぜひともお寄せください。さあそれではこんばんは、こんばんはというかね、これはこれまでとなります。皆さん今宵もお疲れ様でした。さあそれではまた次回、次の放送が2月の19日、金曜日でございます。金曜日の夜8時になりますので、ぜひともご期待ください。それではまたお会いいたしましょう。それでは皆さん、まったねー。あー、一人でやるとやっぱ寂しいな。お疲れ様でした。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。